彼の福音書9章の1節から3節のところです。
So today's message is from John Gospel chapter 9 verse 1 to 3.
それを読みします。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。
So John Gospel chapter 9 verse 1 to 3. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned this man or his parents that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the work of God might be displayed in his life.
この日、主イエスとその弟子たちはエルサレムの街中を歩いておりました。
So this day Jesus was walking in the streets of Jerusalem with his disciples.
あるところまで来ますと、主イエスは足を止めて、一人の人をじっと見つめておられるのでした。
So they came to a place and Jesus stopped and he looked right into a person there.
その主イエスの眼差しのその先には、生まれた時から目が見えず、物乞いをしている一人の男が座っていました。
So where Jesus was looking at, there sat a man who was born blind, and he was begging for food there.
この人はいつもここに来て、ここで物乞いをしていたのです。ですから、この光景は、この町の、この場所の一つの光景となっていました。
So this person always came there, came here to beg, and this scene had become a common sight at this place in this street.
つまりこの目の見えない人がここに座っているという風景は、人々にとってごくごく当たり前の日常であったわけです。
So this is to say that this blind man sitting here had become a part of the local people's daily life.
ですから、通り行く人も、またイエスの弟子たちも、取り立ててこの人を見つめるようなことはありませんでした。
So as a result, neither passengers nor Jesus' disciples, they would really pay special attention to this person.
しかし、私たちの主イエス・キリストは、このような人にこそ目を注がれる方であったのです。
However, Jesus Christ isa person who would notice people like this man.
その主の姿にを見た弟子たちは、不思議に思うと同時に、今まではただ通り過ぎていただけのこの盲人を改めて見つめてみたのです。
So when Jesus' disciples saw this, while surprised, they also looked intensively at this blind man afresh.Whom they had always passed by.
すると弟子たちの心の中にある疑問が浮かんできたんです。
And a question popped up in their mind.
そして弟子たちはそのことをシエスに尋ねます。先生、この人が盲人で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？
And so they asked Jesus, Rabbi, who sinned this man or his parents that he was born blind?
皆さんでしたら、このような状態にある人をご覧になられた場合、どのようなことを思われるのでしょうか?
So what about us? What would we think if we saw this blind man?
弟子たちは心の中でこう思ったわけです。この人がこのような惨めな人生になったその原因は何か。この人がこのような災いを受けることになったのはなぜなのだろうか。彼らはその因果を知りたかったのです。
But for the disciples, their thought was this. Why this man had to live such a miserable life? What brought this suffering to him? They wanted to know the cause for this.
もしこの時ですね、誰かが近づいてきて、そしてこの盲人はね、昔は悪いことばっかりやっていた人なんですよ。それでね、神様はその罰としてこの人を盲人の物乞いにしちゃったんですよ。まあ自業自得というもんです。こんな風に説明してくれたら弟子たちは納得したのかもしれません。
So if someone came at this time and told them, this blind man did loads of bad things in the past, and God punished him and made him a beggar. He really deserved this. The disciples might have believed.
しかしこの人がの目が不自由であったのは、実は生まれながらのことでありました。そのことはまた周りの人はみんな知っておりました。
However, this man was born blind, and every person in the town knew about this.
そこで弟子たちは分からなくなってしまったのです。どんな因果でこの人がこのような災いを受けることになったかをです。
And the disciples couldn't understand this. So what caused this man to suffer from this?
この弟子たちのような考え方を日本語では因果応報の考え方と申します。
So what the disciples were thinking was what we would normally call karma.
ここにいた者たちはイエス・キリストについて一応彼らは弟子であったんですけども、しかし彼らはまだまだどこにでもいるような人々の考え方を捨てきれずにいたのです。
Those who were with Jesus at that time, are called his disciples. However, they were still thinking the way just any other person.
人が不幸になるのは、人が災いを受けるのは、その人に何かの因果があるに違いない。神様の罰はこういう人に下るのではないだろうか。その因果は何だろうか。こういう考え方です。
So people falling into misfortune and suffer must be because some kind of karma. It is because God punished them. Therefore, there must be a reason for it.
この因果応報の考え方というのは一体何なんでしょうか。一つの文化の問題なんでしょうか。それとももっと根強く人間の本質の問題なんでしょうか。
So what is it about this idea of karma? Is it a cultural issue? Rather, or looking at it deeply, is it a problem about human nature?
私は若い頃、井野先生とちょっと出会ったことですけども、これは文化の問題ではないだろうかと考えまして、日本人独特の考えなのかもしれない、そのように思いまして、アメリカの宣教師のピーターソン先生と、ドイツの宣教師のメンツェル先生に同じ質問をしてみたことがありました。
So when I was young, I would think that this is probably a cultural thing, a special way of thinking of Japanese people. And I asked this question to Peterson, a missionary from the US, and Menzel, a missionary from Germany.
この弟子たちと同じ考え方は古代イスラエルの人々や日本人独特なものなんでしょうか。それとも先生のお国の方でもこういう考え方をしてしまうという人はおられるのでしょうか。
So I asked, is this a way of thinking particularly present in ancient Israel and Japan? Or do people from where you are from also think this way?
するとどちらの先生もですね、同じようなお答えをしてくれたんです。確かに日本ではそういう考え方が強いと思います。では私たちの国にはこういう考え方がないかと聞かれると、そんなことはないんです。アメリカ人にもドイツ人にもこのような考え方はあります。
And both of them gave almost the same answer. So they said that it is true that Japanese people showsAnd a strong belief in this, but does this mean that people in my country do not think this way? In fact, Americans and Germans also think this way.
どうやらこの考え方は 文化の問題ではなくて時代や国や文化を超えた私たち人間の本質にかかる問題であるようです。
So all in all,、this way of thinking is not merely a cultural thing. It is about our human nature which surpasses time, nation and culture.
ではこの時この弟子たちのこの歪んだ質問に主イエスキリストはどのようにお答えになられたんでしょうか。
And how did Jesus Christ answer、this twisted question raised by his disciples?
三節のところですが、主イエスはこうお答えになられました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。
And in verse 3, Jesus answered, Neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him.
私はこの御言葉に激しく感動するんです。そうです。主イエス・キリストのこの盲人への眼差しは、弟子たちのその盲人を見る眼差しとは全く違っていたのです。
I am very much moved by this answer.How Jesus Christ looked at this blind man was completely different from the disciples.
主イエス・キリストのこの生まれた時から目の見えない人への眼差しは弟子たちとは真逆でした。まあ、真逆というよりも全く別次元の眼差しがあったんです。
So the way that Jesus looked at this man, who was born blind was completely the opposite. Or rather, is from another dimension.
そもそも主イエスはこの生まれた時から目の見えないこの人をこのことを災いとは言っておられません。
In fact, Jesus did not say that this man was faced with a tragedy because he was born blind.
では何と言っておられるかと言いますと、この人の目が見えないのはこの人に神の技が現れるためです。このようにおっしゃったんでした。
So what did he say? He said that this man could not see so that the works of God might be displayed in him.
この人がこのような苦しい状況にあり、大きな課題の中に置かれている。それはこの人にその原因があるというようなことではなくて、神様の素晴らしさがこの人を通して表されていくためなのです。こうおっしゃったんでした。
So Jesus said that this man, basically what he meant is that this man is placed in a difficult situation and faced with a big problem, so that God's glory might be displayed through him.
なんというこの、優しいと言いましょうかね、温かいと言いましょうか、そういう御言葉なんでしょうか。励ましと希望と愛に満ちている御言葉だと私は思うのです。
So the reason is not of this person. So how beautiful is this statement? It's full of encouragement, hope, and love.
この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。そういうことではありませんってことですよね。この人に神の技が現れるためです。これは私たちの古い人生観を激しく揺さぶって、私たちのそういう冷たい眼差しから離れて、主イエスキリストと同じ眼差しで大きく踏み出していく、そういう大切な御言葉だと思います。
So Jesus replied here, neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the words of God might be displayed in him. It really shakes the worldview that we have been holding since ancient times, and it's a call to us to live this kind of indifferent attitude.And to have the same heart as Jesus Christ.
では主イエスキリストは不幸な人とはどういう人のことだと思われているのでしょうか。幸せな人とはどういう人のことだと思われているのでしょうか。
So what kind of people are unfortunate in Jesus Christ's eyes, and who are fortunate?
今日のこの聖書箇所は、まあ、単純に言いますと、ある人が主イエスによって、癒されたという出来事なのですけれども、
put it simply, today's message, passage is about a person being healed by Jesus.
実はこの先のですね、 この人がその後どうなっていったのかということについて、まあ、そこまで見ていきませんと、主イエス・キリストのメッセージが見えてこないのです。
However, if we didn't read on to see what happened to this man, we would not understand Jesus Christ's message well.
幸いなことに、ヨハネの福音書は、この盲人だった人のその後について、実に詳しく記しています。
Fortunately, John Gospel records in detail what happened to this man later on.
この盲人は癒されていきます。では、この出来事を目の当たりにした町の人たちは、彼のところに集まってきてよかったね、治ってよかったねってそう言って大喜びしたのかと言いますと、実はそうではなかったのでした。
So this blind man was healed.And the people in the streets gathered to his place and congratulated him. Well, in fact, no.
人々は今まで盲人で物乞いをしていたその人の目が開けられたことを見て仰天しまして、これは一体どういうことなのか、そう言い出して、この人を当時、まあ、敬虔な信仰者であると思われていた。そして当時の宗教指導者をたくさん排斥していたパリサイ人のところにまるで物をでも持っていくかのように彼を連れて行ったのでした。
So the crowd was amazed by the fact that this blind beggar regained his sight. And they brought him just like an object to the Pharisees, and who were considered pious believers, and many of them were religious leaders of that time.
そこでパリサイ人は何をしたのかと言いますと、この元盲人を厳しく質問し始めたのです。まさかイエスがお前の目を治したというんではないだろうな。そう言わんばかりに、この元盲人に無理やりですね、そういうことではありませんと言わせようとしたのです。
And what did the Pharisees do? So they started questioning this person intensively.And they kind of forced this man not to claim that Jesus healed him.
しかしこの盲人、元盲人はですね、嘘をつくことをしませんでした。そして自分の身に起こった事実をそのまままっすぐに証言するのでした。
However, this person did not lie. He testified honestly as to what happened to him.
すると、パリサイ人たちは困り果てまして、結局この元盲人であった人を街道からの追放処分とするのでした。
And so the Pharisees had no other method but to throw the person out of the synagogue.
この街道からの追放処分というのはただ出ていけっていうだけではなくてですね、それはユダヤ人社会からの追放を意味していたのです。あのルター、マルチン・ルターが受けた追放処分と同じです。
So throwing out of the synagogue doesn't just mean that going out of the synagogue. It actually means being cut off from the Jewish society. So it's kind of the same when Martin Luther was kind of thrown out of the Catholic Church.
普通このように社会から捨てられた人を人々は不幸な人と考えるのではないでしょうか。では彼の人生はこの先さらに不幸な人生をとなっていったのでありましょうか。
So in general, people would consider those cut off from the society as misfortunate. And would this person have an even more miserable life from the law?
そうではありませんでした。この追放された彼を見つけ出した人がおられたのです。
And the fact is not, andActually, someone came close to him after he had been thrown out of the synagogue.
それは言うまでもありません。主イエス・キリストその方でありました。
And I guess that we all know that this person was Jesus Christ.
私はその時のことを記したこの聖書箇所が大好きです。ヨハネ9章35節から38節ですから、そこのところちょっと読んでみたいと思
います。I really like the passage that recalls what happened to this person who was born blind and his encounter with Jesus, and it's in John Gospel chapter 9, verse 35 to 38.
イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を今見ています。あなたをと話しているのはその人です。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝した。
Verse 35. Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" "Who is he, sir?" the man asked. "Tell me so that I may believe in him." Jesus said,You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you. Then the man said, Lord, I believe, and he worshipped him.
ところで話が変わりますけど、私は音楽をやってたんで、まあ、ベートーベンのいろんな本とかですね、残された手紙っていうのを調べるんですけども。
I also learned music before, and because of this, I also had the chance to read some books by
ベートーベンはこんなことを言い残しています。最も美しいことについてです。最も美しいことはどんなことか。ベートーベンはこう言うんです。神聖、まあ、神のご性質のことですね。この神のご性質に近づいて、その輝きを人類の上に広げる仕事以上に美しいことはない。
So you might have heard of a saying by Beethoven, and it's about the most beautiful thing. And so he said this, there is nothing more beautiful than getting close to the nature of God and to expand his brightness over human beings.
確かに神様の素晴らしさ、神様の美しさを人々に広げていく、そういう考え方、そういう生き方、仕事、それは美しい人と言えると私もそう思います。
So indeed, expanding God's wonderfulness and God's beauty in us, and people with this way of thinking and living are fortunate, in my opinion.
そしてベートーベンという人は、まさにそういう仕事ができた人だと思います。
And Beethoven is also a person who lived a life like this.
しかしです。では、私のような凡人はどうなんでしょう。
But what about a normal person like me?
私のような凡人はですね、この神様の輝きを表すことができずに、ただわびしく人生を終えていく、そういうものなんでしょうか。
So do I have to...Just live and finish my life alone and not being able to show God's brightness.
今日の聖書箇所を読んでいきますと、全くそうではないということがわかります。
But after reading today's passage, I understand that no, this shouldn't be the case.
この箇所に登場しているこの人はどういう人であったかということを考えてみますと、目が見えず、そのために物乞いしかできずに、毎日町の片隅に座っていただけの人でした。
If we think about this person who could not see and had to beg for living every day, sitting at the corner of the street.
彼はまた目が見えるようになっても、特別にですね、天才的な才能の持ち主に変わったわけではありませんでした。
So even he regained his sight, like he didn't suddenly become a person with great talents.
しかしその何もできないと人々は思っていた、その人に主イエスキリストはこうおっしゃったんです。この人に神の技が現れたんです。
But regarding this person who seemingly couldn't do much, Jesus Christ commented, the works of God might be displayed in him.
そうです。主イエスキリストは誰が何と言おうと、誰がどう思おうと、私たち一人一人のことをじっと見つめられて このようにおっしゃるのです。
Yes, Jesus Christ looks at each one of us and says,
この人たちによって神の素晴らしさ、神の美しさ、神様の真実さ、神様の愛の深さ、そういう神様の素晴らしさが必ず現れるのです。
So Jesus Christ is saying to us that the wonderfulness, the beauty, the faithfulness, and the depths of God, love might be displayed in you.
私たちはこの主イエス・キリストのこのメッセージを心に秘めながら新しい主も一歩一歩主にあって歩んでいきたいと思います。
So let's treasure His word in our hearts and to live the coming week in the Lord step by step.
お祈りをします。
Let's pray.
神様、あなたは私たち一人一人を見つめ、そして神様の素晴らしさがあなたから現れるとおっしゃってくださったのでした。
Lord, you say to us that, that we will be able to show your work, show your glory, and you looked into each one of us.
あなたのその励ましの御言葉をありがとうございます。
And we want to thank you for this encouraging word.
我らの主イエスキリストの御名を通しに御前にお祈りします。
And we want to live for you live in you and in Jesus' name.
Amen.
Amen.
それでは賛美とともに献金の時としたいと思います。
So we will sing a song and to the offering.